77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで今日もやってまいりました、はい、なやラジオなんですけど、はい、奈美さん今日はですね、うんうん、久しぶりにメッセージが届いてるんですよ、
うん、あ、誰かな。
はい、ご紹介します。はい、番組やってメッセージ、ラジオネームもやし番長さんからのお便りですね。
あ、久しぶりです、もやし番長くん、はい、
小学生の男の子、ね、はい、はい、もやし番長くん、はい、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ読みますね、はい、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりに投稿しました。クワノミに興味を持って、クワノミもカイコも知らなかったので調べてみました。クワノミの別名はマルベリーというそうですね。うん、淵上さん何でも知ってますね、というお便りです。はい、ありがとうございます。
うん、うん、はい、素晴らしい。
はい、クワノミね、テーマでお送りしましたもんね。興味を持って調べてくれたそうです。
なんかこういうの大事ですよ
ね。嬉しいですね。いろんなきっかけで、うん、なんかね、まあ、農業だけじゃないですけど、
う
ん、まあ、興味を持つってね、うん、ありますもんね。調べてくれたんですね。はい、でね、マルベリーね、呼び方変えたらまたちょっとね印象が違ったりとかね、するかもしれないですよね。
そうですね。
はい、というわけで、もやし番長くん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、
はい、
はい、やってまいりましたなやラジオなんですけど、
はい、
はい、今日のテーマはですね、もう今の、まあ、一番のね、今いい季節なんですけど、
そうですね、
はい、桜です。
桜いいですね。
農家バーなやのなやラジオ、はい、うん、で、まあ、農業バラエティなやラジオ、ね、うん、農産物を、ね、テーマに扱うことが多いんですけど、
うん、
桜はですね、うん、まあ、桜そのものというよりは、
はい、
日本の、まあ、大切な農業に密接な関係があるんですよ。
あ、桜がですか。
はい、そうなんです。はい、で今日は、まあ、その桜の歴史をですね、こう紐解いていきたいと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、歴史といえばヒストリーナイラジオで前、稲をテーマにお送りしたことありましたよね。
ありました、ありました。はい、はい、
で、稲の時に、
うん、
稲は日本を選んで、
うん、
稲は日本人を育てたみたいな、
うん、
そんなお話をしたんですけど、
うんうんうんうん、
桜はですね、うん、稲作にとってものすごく神聖なお花なんですよ。
お
お、はい、で
日本人の魂の花っていう感じがするんですけど、
はい、あ、はい、そんな感じしますよね、
うん、
でそれにはしっかもうちゃんとした理由があって、
なるほど、
はい、日本人の魂稲に密接がかん、うん、な関係があるんですね。
なんか素晴らしいですね今日も、
はい、でその歴史を、ね、紐解いていきたいと思うんですけど、
はい、
もうこのね、稲じゃないですね、桜ですね、うん、桜の、ね、名前からして稲と密接な関係があるんですよ、
う
ん、
なるほど、
はい、
はあ、どういうことでしょうか。
はい、桜の語源ですね、
はい、
桜はなぜ桜というのか、
うん、考えたことないですよね。質問して
るんです
かまた。分かんない。
分かんないですよね、うん、はい、はい、これはですね、桜はさと蔵に分かれるんですけど、
さと蔵、
はい、
ああ、はいはい、
桜のさは田んぼのさなんですよ。
え、桜のさは田んぼの
田んぼのさ、
田んぼのさ、
はい、で、田んぼのさってどういうことって思うじゃないですか。
思いますよ、
はい、
普通に、
はいはい、で、まあ古くからね、日本語で田んぼを意味する言葉でさっていうのがよく使われるんですよ。ちょっと意味がわからないですよね。
わかんない、
はい、
それ卓球のさしかわかんない
、はい、さーってね、掛け声ね、まあ、田んぼでもね掛け声する人いるかもしれないですけど、はい、このさっていうのはですね、
はい、
例えばですけど、田んぼに植える苗はさなえっていうんですよね。
へえ、
はい、
あ、
さなえ、
はい、
で田植えをする季節、
うん、
ね、まあ、旧暦の5月は、うん、別名でさつき、
さつき、
はい、田んぼの月なんですね。
うん、
はい、で、うん、田植えが終わると、お祭りをするんですけど、
うん、
はい、 そのお祭りがサナブリ。
サナブリ、はい、聞いたことあるか、
はい、これ田んぼの神様が天に登っていくっていう、登るっていう、サナブリ、サのぼりが語源。
なるほど、はい、
で、田植えをする人はサオトメ、
はい、おお、いや名字にありますよね、はい、名前にありますよね、
はい、いろいろありますよね、名字としてもね、はいはい、今でもありますし、で、ね、サナエっていう言葉もありますし、サツキもね今でもまだ残ってますよね、
残ってますよ、
はい、それが全部田んぼなんですよ、うん、
はい、すごい、これネタになりそう、
はい、はい、そうなんです、うんうんうんうん、なので桜の差は田んぼの差なんですよ、
ちょっと待ってください桜の差は田んぼの差、
はい、
はいはいはい、
でじゃあ蔵は何かっていうと、はい、蔵はですね、うん、どういう意味かというと依り代っていう意味なんですね、
へ、はい、
何でしょう、まあ、よく使う言葉で言うと、うん、なんか宿るとか、
なるほど、
はい、うちに宿るみたいな、つまりですよ、
うん、
桜のお花っていうのは、うん、田植えの季節になると、うん、田んぼの神様が降りてきて、
うん、
その桜の木に宿るっていう、そういった意味が込められてるんです。これ大事でしょ
大事
大事なんですよ、
大事大事、
はい、で、うん、桜のお花が咲いたのを合図にみんなで集まって、
うん、
そしてお花を見ましょうねって、田植えを前にお花を見るって、
うん、
はい、で、
うん、
お花見も大事なんですよ、
うんうんうん、
はい、でまあ、お花見もね田植えのためだったんです、
う
ん、
なるほど、はい、これ知らないですよ皆さん。
そうですよね、はい、うん、お花見ってねお花が綺麗だからというだけじゃなくて、うんうんうん、これはですねこの神聖な行事だったんですね、
うんうんうん、
はい、というのは昔から日本人っていうのは神様と一緒に、うんうん、食べ物を、ね、食べたりとか、まあ、飲み食いをするっていう習わしがあったんですよ、
うんうんうん、
はい、で、これはですね田んぼの神様が降りてきた桜の木、ここに、うん、田んぼの神様がいるわけですね、
うんうんうん、
と一緒に、うん、食べて飲んで歌いましょうっていう、そういうのがお花見なんですよね、もともと
なんかあれですね、やっぱり日本人ってすごいですね、
はい、
なんか、うん、すごいですね、
はい、いろいろなものにねこう神秘性を感じるっていう、そういった、ね、お国柄だったんでしょうね、
そうですね、
はい、そしてその神様が宿るお花に祈りを捧げて、うん、花の散り方を見て今年は豊作かなというのを占ったわけですね、
なるほど、
はい、思いが込められてる、
じゃああながちやっぱりあの好き嫌い の花びらで占うあれもね、
はい、あんな感じだったのか
あんな感じだったのかどうなのかは知りませんけど、
まあ、そういうのでねあの今年は豊作かなとやっぱ願いを込めたわけですよね、
なるほどね、
はい、でこれには実用的な意味もあるんですよ、
あ、そうですか、
はい、はい、というのは、うん、まあ、田植えっていうのは昔ね、うん、機械がないので重労働なんですよね、
うん、
はい、でみんなで協力して乗り越えなければいけないんですよ、
ですね、
はい、団結力が大事、
うん、
はい、で田植え歌とかあるわけですよね、
うん、
はい、歌を歌いながら田植えをするって、あれはね、うん、みんなでこう協力してリズムを合わせてやりましょうねっていうのと、うん、まあ、重労働なので気を紛らわせながら働きましょうねっていう、
なるほど、
そういった意味があるわけですね、
はい、やっぱり何でも意味があるんですね、はい、
で、まあ、その重労働を前にして、うんうん、お花見をしてみんなで団結を図るわけですね、
うん、美味しいもの食べたりして、
そうですね、はい、これからね大切な仕事が待ってるよ、みんなでちょっと大変だけど力を合わせて、
うんうん、
息を合わせて頑張ろうねって、はい、でお花見をしてでみんなでね美味しいものを食べて、
うん、
そして団結力を養うわけですね、
うん、
これまさに現代のお花見ですよね、
なるほど、
はい、
今でもなんか田植えをするって言ったらなんかこうありますよね、はい、親戚中が集まったりとかってい
う、そうですね、
お宅ありますよね、
はい、もう近所同士でこう ね、田植えをするところを回ったり、ね、稲刈りもそうですけど、
うんうん、
っていうのがありますけど、うんうん、多分昔は、うん、今よりももっとたくさんの人手が必要だったと思うんですよね、
なるほどね、
はい、田植えの時ってね、こう稲をこうせっせと運ぶ人とか、
うんうんうんうん、
それを準備する人、で、まあ、当然植える人もそうですけど、
うん、
で植えた後の、ね、の仕事をしていく人って、まあ、いろいろね、たくさんの人が息を合わせてやらなければいけないので、
うん、
なかなかそのリズムがね、整わないと仕事がはかどらないんですけど、
うんうんうん、
まあ、それを、ね、こうみんなで団結を図るっていう、
なるほど、
そういった意味なんですね、はい、
ちょっと意外、意外、
はい、意外ですよね、う
ん、はい、稲と関係するなんて思いもしませんでした、
はい、もう、はい、元々が稲っていうことなんですけど、
うん、
なんですけどでもね、
うん、
昔は違ったんですよ、
うん、
はい、あ、違ったっていうのは、うん、日本人が一番愛するお花は、
うん、
昔はですね、うん、桜じゃなかったんですよ、
うんうんうん、
それは万葉集くらいの時代です、
うーん、
はい、花といえば桜っていう時代は、
うん、最近、
まあ もう最近というほどじゃないですけど、万葉集ぐらいの時代までは違ったんですね、うん、花といえば梅だったんですよ。
あ、なるほど、
はい
はいはい、なんか聞いたら納得しますね。
なんか、
はい、なぜだかわからないけど、
はい、あ、はい、あるかもなみたいな感じですね。
あるかもなって感じですね、
はい、
うん、
で昔は、はい、あの遣唐使が、ね、うん、中国と行ったり来たりしてたんですけど、うん、中国からやってきた梅っていうのはもう流行の最先端だったんですね、うん、
なるほど、
はい、うん、もう当時進んだ国中国、ね、唐の国ってすごいなって、うん、で唐の国からやってきた梅がイケてるわけですよね、
うん、
はい、なので、まあ、貴族、日本の貴族たち もうこぞって梅をめでたんですね、うん、
なるほどね、
はい、もう中国ではですね、梅は花の中の花というふうに称えられていて、
うん、
はい、あの寒い中頑張って咲くその可憐さとかですね、美しさとかですね、そういったものにあの魅力を感じてたんですけど、
うん、
まあね、まあ、当時流行の最先端の国で、ね、流行っているんだったら、あ、僕も僕もみたいな感じになるんですよね。
なるほど。
はい、で日本の貴族たちもこぞって梅をめでて、
うん、
で歌を詠んだんですよ。
はい、梅もなんか綺麗ですもんね、お花ね。
そうですよね、はい、うん、私結構梅のお花大好きなんですよね、
うん、好きです、好きです、はい、うん、
で、まあ、当時万葉集には梅の歌がですね118あるんですね、
うん、
でそれに対して桜がたったの43なんですよ、う
ん、
はい、でこれが逆転するんです。
なるほど、う
ん、でそのきっかけが遣唐使が、まあ、いろんな理由で廃止されたんですね、
うん、
でそうなったら貴族たちも、うん、中国もいいけど、うん、日本にも古くからある固有の文化あるよねみたいな感じで、
うんうんうんうん、
日本の文化に目を向けるようになったんですね。
なるほど、
はい、うん、で日本にもいい文化があるじゃないかって、なんかこういうサイクルよく繰り返してますよね、日本って。
そうですね、定期的にやってるんです
か、ね、なんかそうですよね、外国すごいなって言ったりね、やっぱり日本がすごいんだって言ってみたり、なんかなかなかこう繰り返してますけど、うんうん、私もよくね、海外旅行行って海外すごいな、あ、でも日本に帰ってきて日本が一番とかやったりとかしてますけど、
うん、
はい、なんかね、こんな時代からやってたんですね。
でもやっぱり日本の良さっていうのは海外と比べて分かるもんなんじゃないですか。
そうですよね、で、うん、それぞれの良さがあって、うん、でいろんな良さを取り入れながら、ね、進歩するっていうのがまあ文明なのかなっていう感じですけど、うん、
ね、
まあ、そんな、ね、時代が変わったのが、うん、まあ、その後なんですね、遣唐使が廃止された後、うん、ね、国内の良い文化に目を向けようということ で、
うん、なるほど、
で桜が注目されたんですよ。
ほう、それからですか、
はい、そうなんです。
うーん、
でそうなって、まあ、あの古今和歌集ってあるんですけど、古今和歌集の時代になると、うんうん、今度は桜の花ばっかりになって、今度は梅の花が全く出てこないんです。はい、
まあ、極
端。
言葉は知ってますよね、はい、あの古今和歌集、新古今和歌集とか、はい、でも読んだことはないですもんね。
あ、まあ、確かにあんまりね、
その読まないでしょ、
さらっとしか、
はいはい、
もうちょっとね、こう勉強しておけば、ね、農産物のことももしかしたら分かったかもしれないっていうことなんですけど、ね、古今和歌集には農業のヒントもあったんですね。
あ、なるほど、はい、
で、まあ、そうなってくると今度はね、桜の散る様子に目を向けるようになったんですね、はい、
あ、なるほどね、
はい、
なんか分かりそうな気がします、
はいはい、なんか結構はその古今和歌集も万葉集もそうなんですけど、
はい、
あの何でしょう、愛を込めた歌みたいなの結構多いんですね、ラブレターのような。
あ、はい、なるほど、
はい、うん、で梅を詠んだ歌はですね、うん、梅の花が咲くのが待ち遠しいとかいう内容が多かったんですよ、うん、これから咲くねって、
うん、
で今度桜の花になると、うん、桜がこう散る方に注目するんですね。
あ、でもそうかも、
はい、
で花吹雪っていうぐらいですか、
ね、そうですね、うん、で当時は桜並木とか あんまりなかったんですね、ソメイヨシノとかもなかったんで、
うんうんうん、
なんですけど、多分ですけど、これ、うん、もしかしたらあの梅の花っていうのは散るっていうよりもその、ね、梅の後に桜が控えてるんで、なんで咲くのが待ち遠しくなるのかなと思うんですね。
あ、はい、
で桜は桜が咲くの待ち遠しいって思っても思わなくても梅があるんで大丈夫なのかなって、
うん、
だから終わりの方に注目するのかなって。
なるほど、
はい、うん、とも思ってる、うん、順番とかも関係あるのかなって思うわけですけど、う
ん、春の代名詞みたいな感じですもんね、この
描写は。そうなんですよね、
はい、
はい、
うん、
そ
う
です
。
で今度散る方にあの注目し始めると、はい、今度は貴族じゃなくて、うん、ある人たちの注目を集めるようになったんですよ、
ね、どなたですか、ね、
その人たちは武士なんですね。
あ、はい、なるほど、
はい、うん、ちょうどこのくらいからですね、室町時代ぐらいになって、うん、であのちょっとあの戦が多くなってくるんですね。
あ、なるほど、はい、パッと散るって感じですか。
なんかそうなんですよ、やっぱりこう死をいつもね、死と隣り合わせというか、うん、死を考えることがやっぱり武士の人たち多かったと思うんです当時、
うん、
はい、でそうなるとこう散る桜に美しさのようなものをこう感じたり、生き様や死に様すらも 美学として、うん、感じたいなっていうふうに思ったのかなと思うんですね。
それもやっぱり日本人らしいですね。やっぱり歌に読んで、はい、やっぱりこう直接的な表現じゃなく、
はい、
やっぱりこう桜に例えて自分たちをこう表現するっていうのが、はい、やっぱり日本人の文化といいますかね。
そうですね、そこでこうちょうどいい具合に桜が登場したんでしょうね。はい、で農民が、農家の人がですよ、がめでていた桜が、貴族にも読まれるようになって、そして次は武士の人たちにも注目されるようになったっていうお話なんですね。はい、はい、まあ、そんな桜なんですけど、はい、まあ、この後ですね、時代は江戸時代そして明治時代というふうに移り変わるんですけど、その時にですね登場した、画期的な桜があるんですよ。それがソメイヨシノなんですけど、番組後半ではそのソメイヨシノの誕生について迫りたいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしてみますナヤラジオ、今日のテーマは桜ということで、うん、桜についてお話してるんですけど、うん、
はい
はいはい、番組前半は、まあ、うん、桜がどのようにして日本人に愛されるようになったかっていうお話をですね、はい、戦国時代くらいまでお話したんですけど、うん、ここからはですね時代は進んで江戸時代、
江戸、
はい、うん、なんですけど、うん、江戸にはですね桜は最初ほとんどなかったんですよ。
うん、意外ですね。
はい、なんかね、こう、うん、桜の名所いっぱいあるんですけどね。
うん、今ね、はい、すごく ね、
うん、今はいっぱいあるんですけど、最初はあんまりなくて、
はいはい、
で歴代の将軍たちはもう頑張って江戸中に桜 を植えまくったんですね。
あ、なるほど。
はい、うん、でまあ目的はいろいろなんですけど、うん、一つはですね治水のためですね。はい、
治水、
はい、江戸っていうのが堤防を作ったり土手を作ったり、うん、まあ、あと海を埋め立てたりとかして、結構大規模土木工事で作られてきた大都市なんですね。はい、で、まあ、その土木工事って、ね、土手とか堤防とか、ね、うん、頑張って作るんですけど、うん、決壊したらいけないので、うん、
はいはい、
そこに桜の木を植えて根で補強したんですね。はい、うん、根をこう深く張ってもらって、
うん、
でそれで土手を強くするって、
うん、
はい、補強する目的だったんですけど、そこに花見客がも集まってくると、
うん、
土がこう踏み固められるんですね。
はいはいはい、はい、
なので、うん、まあ、それが狙いなんです、うん、
へえ、
はい、まあ、今川沿いとかに桜がよく咲いてる、
多いですよね、
はい、ありますよね、
うん、多い、
は
い、
あれはその由来ですよね。
なるほど、
はい、で、まあ、もう一つは単純に娯楽のためですね。
ああ、
はい、はい、まあ、当時、うん、江戸ってね、人口大爆発中だったんですね。
大都市ですもんね、
はい、大都市で、うん、もう世界でも例を見ないほどの大都市だったんですけど、そんな大都市の市民たちはですね、質素倹約を強いられてきた、いたんですね、その時。
うん、
はい、でなのでこう、うん、鬱憤晴らしが必要ということで桜がちょうど良かったんです、うん、
なるほど、
はい、なので
ちょっと考えられてるんですね。
はい、まあ、いろんな目的があって、うん、で植えられたんですけど、うん、まあ、こういうふうにすることで、うん、花火の文化が、まあ、都市の市民にも広がったわけですね。
うん、
はい、まあ、農民たちから始まって、で貴族、そして武士って来たんですけど、ここで都市部に住む市民たちにも桜の文化が広まった。
あ、全然関係ないですけど、
はい、
なんか桜の塩漬けとか、はい、桜餅とか、
あ、
やっぱりそう、はい、娯楽の一環でこう広がっていったんですかね。
あ、
全然関係ないけど、
いやでもいろんな楽しみ方したいなという気持ちって絶対あると思うので、
ね、
はい、
あると思うんですね。
それは、はい、十分考えられるかなと思いますね。
うん、
ただ見るだけじゃなくて、
ね、
香りも楽しみたいなっていう、あると思いますね。はい、まあ、こういうふうな、ね、長い時間をかけて、
うん、
まあ、農民、貴族、武士、都市の住民とこう日本人にまんべんなく行き渡ったっていうことなんですけど、
うん、
こうなるとですね、こう大変なのは、うん、まあ、江戸を作る人たち、
うん、
はい、大変なのがですね、苗木を用意することなんですね。
あ、
はい、
なるほどね。
で、はい、で苗木を用意するために増やしやすくて育てやすい品種が必要になるわけですよ。はい、でそうやってじゃあ頑張って開発しようって、まあ、当時も品種改良ね、うん、開発されてたんですけど、
うん、
そうやって誕生したのがソメイヨシノなんですよ。
ソメイヨシノ、かなり有名なソメイヨシノ
なんですね。はい、そうなんです、はい、もうね、日本の桜ほとんどソメイヨシノなんじゃないかぐらいな感じですけど、
うんうん、
はい、まあ、それが生まれたのが江戸時代中期くらいなんですよ。
うーん、結 構昔ですね、
はい、結構昔ですけど、うん、桜をめでてきた日本の歴史にしたら割と新しい方ですよね、
う
ん、で、まあ、この、ソメイヨシノはですね、うん、江戸彼岸系の桜と大島桜の、交配で生まれたんですね、
うん、
はい、でこれが生まれたのが江戸の染井村、
うん、はい、
で当時その江戸の染井村っていうのは園芸が盛んだった地域なんですよね、
はい、
これ染井吉野の染井はここから来てるんです、
そうなん、江戸だったんですか、
あ、そうなんですよ、はい、
奈良だと思ってた、本当、
はい、吉野ってつきますもんね、
吉野ってから、
はい、うん、はい、吉野ってあの奈良の吉野山ってね、
うん、そうです、はい、
桜の名所があるでしょ、うん、あるんですよ、
綺麗ですよ、
はい、うん、で染井吉野の吉野はそこから来てるんですよ、はい、
あ、
関係ないんですよこれ、
関係ないんですか、
関係ないんです、はい、
あ、
吉野山は桜の名所ですけど、
うん、
あのソメイヨシノの吉野は全く関係ないんですよ、
はい、
全く関係ないのに当時
ちょっとショック、
そう、ショックですよね、
はい、ちょっとショックです、
はい、しかも当時はソメイヨシノはソメイってつけずに吉野桜って名乗ってたんですよ、
あ、でも吉野桜って言いますよ地元では、
あ、そうなんですか、
はい、言います言います、
はい、で、はいはい、で この吉野桜って吉野山と全く関係ないのに吉野桜って名乗ってたんですね、
うーん、
これ結構パクリっぽい感じしますよね、
え、わいや、そうなんですか、
はい、
これこっちがパクリなんですか、
そうなんですよ、
あ、ショック、
はい、吉野山と関係ないのにね、
はい、
で、まあ、吉野桜って名乗ってたんですけど、
はい、
これ明治時代になって、
はい、
まあ、なんかちゃんと研究されて、
うん、
これ吉野山と全く関係ないよねソメイヨシノってっていうことがバレたんですね、
もう明治で、
はい、明治時代にバレたんです、
うん、
はい、で、
うん、
バレたので、
うん、
じゃあ吉野桜っていう名前をやめてソメイヨシノって呼ばれるようになったんです、
なんだそうだったんですね、
はい、まあ、結構ね関係ないのに勝手にあやかってネーミングをつけるっていうのはね農業の世界でも結構あるんですよね、
そうなんですね、はい、おそらく関西圏の人は吉野山がこう発祥地だと思ってらっしゃると思います、
はい、違うんですよね、
違うんだ、
はい、あやかっただけです、
違うそうです皆さん
、はい、結構関西地方の文化ってよその地域の新しい品種があやかるっていうケースあるんですよね、
はい、二重にショック、
はい、うん、例えば、うん、里芋の一種でタケノコ芋ってあるんですけど、
うん、
はい、これは宮崎県出身なんですけど京芋って呼ばれてるんですね、うん、京都関係ないんですよ
そうなんですか、
はい、なんか雅な印象があるねっていう、
あ、そういうことね、はい、
そういうことで
京芋って、
京芋って、はい、あやかろうっていう、結構そういうのあるんですよ、
まあ、パクリというよりもあやかりって言った方がちょっと、まあ、
そうですね、
ちょっとソフトでいい感じですね、
は
い、
そうですね、そしたらね、ちゃんとリスペクトがあるんじゃないかなと思うんで、
へえ、はい、そうなんですね、
はい、もうこのね江戸の染井村出身の染井吉野は吉野山をリスペクトしてその名前をいただいたんでしょうね
知りません、
まあ、多分そうなのかなって思うことにしようと思うんですけど、その後ね染井吉野は ものすごく増えたんですけど、うん、まあ、
はいはい、
この理由はですね、うん、まあ、増やしやすい育てやすいというのが一、うん、つあるんですけど、
うん、
もう一つの理由はですね、もともと生えてた桜が明治時代になって結構切り倒されたんですよ、大名屋敷とかそういうなんか江戸のを象徴するようなそういった施設というか、うん、そういったところにたくさん生えてたんで、
うん、
ね、これは江戸時代これ昔の桜じゃないかって、これからは新しい時代だからソメイヨシノ植えようって言って小学校とか中学校とかにどんどん植えられて
そう
そんなする必要ないんじゃないと思うんですけど、
と思いますね、
はい、
うん、
でもねこうやっぱり、まあ、ソメイヨシノにはこう新しい時代の、ね、こうイメージをもうこう皆さん託したのかもしれませんね、
文明開化ですか、ね、
なんか、はい、そうなんですよ、うん、ね、
なるほど、
はい、うん、まあ、そういう理由でねどんどん、増えていったんですけど、うん、まあ、まあ、先ほど言ったねソメイヨシノは増やしやすいよっていうのが、
うん、
これがですね挿し木で増やしやすかったんですよね、はい、っていうか挿し木でしか増えないのかもしれないですこれもしかしたら挿し木しか知らないんですよね私、たまたま知らないだけかもしれないんですけど、挿し木っていうのが枝をこう切ってそれをこう増やしていくっていう、
うんうんうん、
そういうやり方で、まあ、今や日本中に広がってるんですけど、
うん、
まあ、そういうふうに増やしてるので、つまり日本中のソメイヨシノは全て同じ遺伝子を持つクローンなんですよ、
うん、
同一人物なんですね、はい、
うん、
一斉に咲くじゃないですか、一斉に散るじゃないですか、
あ、そうね、
はい、
う
ん、それはですね、
うん、
まあ、クローンだからっていうのも理由の一つです、はい、
そうなんですか、
はい、で はい、まあ、その証拠に山桜の原種みたいなやつはそんなに一斉には咲かないんですよね。
うーん、はい、そうかも、は
い、で一斉に散るとものすごく綺麗なので、うん、こう並木を作りたがるんですね、うん、桜並木をどんどん作りたがる。
ちょっとでも今までの話を総合しますと、ちょっとね、ごめんなさいね、はい、私の個人的な意見なんですけど、はい、桜に対するロマンが壊れた瞬間でもあります、
はい、うん、でここからロマンはちょっと変わっていくんですよ。
そうですか、
はいはい、桜が一斉に散るようになったおかげで、はい、桜吹雪を楽しむ文化がこのくらいから生まれたんですね。
あ、別のロマンが生まれたわけですね、
はい、そうなんです、うん、ロマンが桜が咲くことを楽しみにして、うん、そして、そこから豊作を願うっていうロマンから変わって、はいはいはい、文化、歌を読むロマンに変わって、うん、そして散る文化に変わっていった。
なるほど、
はい、うん、ちょうどその頃ですね、うん、日本は、うん、戦争がよく起こる時代になってくる。あ、なるほどね、はいはい、戦争の時代になってくるんですね、うんうん、はい、で、軍人たちが今度は桜の散っていくっていうところに、今度はですね、潔く散る美学っていうのを演出するツールとして活用するようになったんです。
はい、
確かに桜が散る、一斉に散るっていうのはものすごく美しくてですね、ロマンがあるんですけど、それが今度はですね、こうやって潔く散るっていう、そういった演出にも使われるようになったんですね。はい、ですのでこうやって桜はですね、うん、日本人とともにですね、うん、共に変化して、そして共に歩み続けてきたんですね、
うん、
季節の移り変わりを知らせる美しい桜で、うん、日本人は神秘を見出して豊作を願って、うん、そして、そこからたくさんの文化が生まれてきたんですけど、そこに日本人は命を感じ、そして時に死を思ったわけですね、
うん、
はい、はい、まあ、そんな桜なんですけど、うん、
やっぱり魂のお花ですね。
魂のお花ですね、うん、はい、魂が生き続けるっていうのは、うん、たくさんのいろいろな思いや、悲しいこともあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
そういったものすべてを、移して歩み続けてきたのが桜じゃないかなと思うんです、うん、
なるほど、
はい、うん、そして今はですね、こうやってソメイヨシノが散るところにですね、うん、私たち美しさを見出していますけど、
うん、
古来の桜を思い出してみると、先ほど言ったみたいに、うん、山桜、これは咲いてる時間が長くて、うん、そして一斉に散るわけじゃないので、うん、皆さんですね、咲くのを楽しみにして、そして、咲いてる時間を長く楽しんだんです、
うん、
はい、ですので、散る文化、散るのを楽しむ文化よりも前は、うん、日本人は桜が咲いてる時間を楽しんでいましたね、
うん、
はい、
そうですね、合格通知も桜咲くとかって言いますよね、
はい、それは、ま、今でも当然ね、文化残ってるんですね、
うん、
はい、ですので、
なんか粋ですね、日本人って。
そうですね、
そういう意味では、
はい、
ただただ合格しましたっていうことじゃなく、桜咲くっていう言い方をするっていうのはね、はい、なんかね、
そういった表現にですね、
そうですね、
はい、日本人は、楽しいことも死さえもですね、お花で美学として感じようとしたんですね。
なるほど。
ですけど、思い出したいのが、もともと日本人がめでてた山桜は咲いてる時を楽しんでいたんですね。
うん、
どう散るかよりもどう咲くかを楽しむ日本人の文化にも目を向けたいなって、
なるほど、
いうふうに思いますね。
はい、
はい、まあ、そんなね、日本人を育んできた、共に歩んできた桜についてお話したんですけれども、はい、はい、そろそろお別れのお時間になってまいりました、
はい、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週のテーマはですね、うん、春キャベツをテーマにお話したいと思います。
美味しい、
美味しいですよね、うん、はい、そろそろお別れの時間になってきました、
はい、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。